本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書18章18節から30節です。またある役人がイエスに質問していった。尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私について来なさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従って参りました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあって、その幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。アーメン。今日の本文を黙想した時に、34年前に人気だった私の人生は私のものという歌が思い浮かびました。その歌の一節目の歌詞がこうです。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、ただ私に任せてください。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、私はすべてを責任取ることができます。愛する両親、両親は私にとても多くのものを願いました。時には負えないほどでも従わなければなりませんでした。行くなという場所には行かず、やってはいけないということは避けたので、いつも私はおとなしいと褒められた子供でした。それが嬉しかったのですか。母よ、花よと育てながら親の思い通りになると考えられましたか。しかし今では言うことができます。両親は愛を全てくださったけれど、私は未だに惜しいと思っていて、こんなに影ができた私の心をそのまま捨てないでください。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、ただ私に任せてください。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、私は全ての責任を取ることができます。親の役割は子どもの正しい成長においてとても重要です。子どもが小さい頃の親の役割は養育者ではなくてはなりません。この時両親の愛と世話を全幅的に受ければ広い人格の所有者になることができます。子どもが幼年期に入ると、親は子どもにとって良い訓練者でなくてはなりません。子どもは親の言うことを聞きながら成長するのではなく、親の生活を見て成長します。特に両親の後ろ姿を見ながら成長します。子どもが青少年期に入ると、親は子どもにとって良い相談者になるべきです。親の考えを子どもに強要するのではなく、子どもの考えと計画を十分に聞かなくてはなりません。時にはその内容がちゃんと受け入れられなくても、ちゃんと聞かなくてはなりません。そして子どもが青年期になると、その時から親と子どもは人生の同伴者ではにならなくてはなりません。このような過程を通して子どもは成長するだけではなく、親も子どもと共に成熟していきます。しかし、どんなに優れた親だといっても、 親が子供のすべての人生に介入し、またすべてのことに正しい答えを示すことはできません。なぜなら親もやはり限界を持つ人間だからでもありますが、子供が親を通してこの世に来たとしても、神様はすべての人を違ったように創造されたからです。私たちは皆各自の人生を歩みます。ある人が歩んだ道が他の人にとっては土台や道しるべとなったり、その人生自体が教師となることがあります。反対にある人の歩んだ人生が他の人にとって障害物になったり、バツ印でその人生全体が反面教師として残ることもあります。しかし私たちがどんなに意味のある人生を生きるとしても、また価値のある人生を歩むとしても、永遠の命を得ることはその人の努力と力だけでは不可能です。今日の本文は永遠の命の問題を自らの力で解決できると誤解したある人を紹介しています。この御言葉は教官福音書マタイ、マルコ、ルカの福音書にすべて記録されています。ある人がイエス様を訪ねたのですが、その人がどんな人なのかを18節の前半でこのように記されています。またある役人がイエスに質問していった。本文で登場する人は役人でした。役人という単語がギリシャ語でアルコンですが、この単語は聖書で統治者、隊長、指導者と翻訳される言葉です。そのため街道管理者、パリサイ派のある指導者、自称ニコデモのユダヤ人の指導者、支配人、このすべてがアルコンです。さらにヨハネの黙示録でイエス様を地上の王たちの使者、支配者と表現されていますが、支配者もアルコンです。そのためこの人は当時の大祭司長と70人で構成されるサンヘドリン議会、これは国会のようなものの一人であったと思います。しかしマタイの福音書ではこの人についてこのように書かれています。この青年はイエスに言った。この人は多くの財産を持っていたからである。そのためこの人は高い官職の人だっただけでなく青年でした。昔の先見たちは人生を不幸にさせるいくつかのうちの一つが若い頃に出征することと言いました。今では少しでも若い頃に成功しようと考える人がたくさんいます。またそのような人はメディアに取り上げられて、他の人々がその人をモデルにする場合もあります。しかし若い頃の出世がその人の人生を成功した人生にするのか、反対に早く没落の道に連れていくのかは誰も分かりません。しかしこの人は青年なのに、この青年の表現が死生児の形です。そのためこの人は若い国会議員の中でも最年少国会議員のような人です。この青年に対する描写はこれだけではありません。本文23節を見ますと、大変な金持ちだったからと書いてあります。ここでの大変なの文字的な意味は、過度に務まらないほどにたくさんです。そのためこの青年は ただ余裕のある家庭という程度ではなく、たくさんの富を持った人でした。親からたくさんの遺産を受け継いだり、巨額の宝くじが当たったりして、一瞬でお金持ちになることはできます。しかし、その人がとても聡明で一流大学も卒業したというのはまた別の話です。さらに若い年で高位の官職に就くのも簡単なことではありません。この青年は全てを持っていました。またこの青年に対する描写はこれが全てではありませんでした。マタイの福音書10章17節の前半で、イエス様とこの青年が出会った場面がこのように記されています。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。イエス様一行が歩いている時に、この青年は走ってきてひざまずきました。イエス様は神様の息子であられましたが、当時の貧しい階層の一つだった大工の息子として生まれました。それも暖かい部屋ではなく動物の小屋で、楽なベッドではなく動物の桶、貝場桶で横になられていました。そしてイエス様は他の人よりもたくさんの教育を受けていたのでもありませんでした。また官職のような位置にいる人との深く知り合ってもいませんでした。傍から見るとみすぼらしい求道者でした。現代に合わせて説明すると、十分学ぶことができずに牧師としても認められず、田舎で少数の人々と牧会をしている伝道師の姿です。さらにたった一枚のスーツは色が抜けただけではなく、洗濯もちゃんとされていない状態です。当時のイエス様の姿はこのような姿とあまり違いませんでした。たくさんのものを所有しているほど、高い位置にいるほど、他の人に頭を下げることは大変なことです。なぜなら、他の人が頭を下げることには慣れていても、自分が頭を下げることは自尊心が傷つけられ、恥ずかしいことだと思うからです。それでもこの青年はイエス様にひざまずきました。第二列王記5章を見ますと、アラム、シリアの将軍ナーマンの話が登場します。彼はサラとハンセン病患者でしたが、彼の妻に仕えていたイスラエルの娘の話を聞いて、病気を癒してもらうために預言者エリシャを訪ねました。ナーマン将軍は馬に乗って戦車を率いて行きましたが、預言者エリシャの家の門の前について馬から降りたという話はありません。ナーマン将軍は自分が患っているハンセン病でシリアからイスラエルまで来ましたが、頭を下げたくはなかったのでした。反面、預言者エリシャも隣国の将軍が訪ねても顔を出すことなく、使いを送ってヨルダン川に行って体を7回洗うと元通りになると伝えました。ナーマン将軍は預言者エリアが実際に出てこなかったことに怒って、ダマスコの川はイスラエルのすべての川に勝っていると言って帰ろうとしました。しかし、しもべたちの勧めでヨルダン川に行って7回体を洗い癒されました。兄弟国の将軍が何かを要請するために弱小国の人を訪ねることはとても勇気がいることです。 そして彼にとって頭を下げて自身の弱さを伝え、助けを要請することは決して簡単なことではありませんでした。人間的にもとてもプライドが痛むことです。本文の青年がイエス様にひざまずいたのは、ナーマン将軍が預言者エリシャを訪ねたことと大きく違いありません。誰でもできるようなことではありません。彼は表面的にはとても謙虚な人のように見えます。この青年がその時までの自分の人生を歌にしたなら、このような内容だったと思います。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、私は全ての責任を取ることができます。この青年がイエス様に質問しました。18節です。またある役人がイエスに質問していった。尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この人はそばから見ると何の問題もないように見えます。若く社会的な地位もあり、たくさんの富もあり、さらに謙虚そうに見える心も持っています。今日ではこのような男性女性はたくさんの人の憧れの中の憧れです。しかし彼には解決できないある問題がありました。まさに永遠の命です。この役人がイエス様を尊い先生と呼びました。当時のパリサイ人やサンヘドリン議会の議員たち、そして金持ちたちはイエス様をこのようには呼びませんでした。少数の人を除いてはイエス様の外見だけを見て軽蔑しました。当時イエス様に従わない人々にとってイエス様は食べ物に貪欲な人、ぶどう酒を楽しむ人、酒税人と罪人の友でした。少なくともこの青年はイエス様をこのように考えてはいませんでした。イエス様はこの青年にこのように言われました。19節です。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いと言うのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。この御言葉を後の状況とつなげて説明するとこうなります。この青年は自分なりに正しく生きようと努力する人です。そのため自分の努力で神様が決められたその地点まで達したいと思うようになりました。その地点に達すると永遠の命を得ることができると思ったからです。そんな中イエス様を知るようになりました。彼はイエス様を自分と宗教的に同じ線上に立つ人であると思い、イエス様なら自分の義なる努力を認め褒めてくれるかもしれないと思ったのです。ここでの尊いは目に見えない永遠のものという意味です。真理、命、聖なるもの、義などです。そのためイエス様のこの答えは霊的で永遠なものは全て神様から出てきても人間から出てくることはできないと釘を刺しているのです。続いて20節、21節です。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。この戒めは10回の7番目、6番目、8番目、9番目、5番目のものです。つまり5番目から9番目までのものです。10回を分けると 1から4番目は神様に対する戒めで、5番目から10番目は人に対する戒めです。ユダヤ人たちは神様に対する戒めを守ることをとても重要だと考えていました。6歳になると律法を習い始めます。そのためイエス様が人に対する戒めを話されたのは、この青年が神様に対する戒めは人に対するものよりももっと熱心に守ろうとしたからでした。この青年は人に対する戒めも幼い頃から守っていたと自信を持って言いました。マタイの福音書を見るとそのようなことは皆守っております、何がまだ欠けているのでしょうかと自信を持って言っています。この青年の永遠の命に関する考え方を歌にするとこうです。私の人生は私のもの、私の人生は私のもの、私は全ての責任を取ることができます。もしイエス様が10回の中で人に対する戒めを幼い頃から守ってきたと自信を持っている人にその戒めを簡単に聞き返されたり、別の表現で聞き返されたなら別の答えが返ってきたと思います。会員してはならないという戒めを守ったと言ったが、淫欲を情欲を抱いて女を見るのは会員したことと同じことだが本当に一度もないのか、殺してはならないという戒めを守ったと言ったが、兄弟を叱ったり愚かなものだと言ってバカにするのはその人を殺したことと同じことで、そんな人は燃えるゲヘナに投げ込まれるか本当に一度もないのか、盗んではならないという戒めを守ったと言ったが、他の人のものを盗んだことはなくても他の人のものに少しでも損害を与えたことは一度もないのか、お前の所有物は全て正しい手段と方法で得たのか、偽証を立ててはならないという戒めを守ったと言ったが本当に一度も嘘をついたことがないのか、父と母を敬いという戒めを守ったと言ったが父と母に捧げるものを神様に捧げると言って両親に対する義務から背いたことは本当に一度もないのか。イエス様が青年にこのように聞かれたなら彼は頭がうなだれた状態で何も答えられなかったと思います。人に対する戒めも完全に守れないのにそれよりも厳格でより心と誠意を尽くさなければならない神様に対する戒めを完全に守ることができないのは言うまでもないことです。この青年には律法を守ったのか守っていないのかがよりも大きな問題が残っています。それは物質的な欲です。この部分については来週詳しく見ていきたいと思います。イエス様はこの裕福な青年にあなたの持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになりますと話されました。この話を聞いてこの青年は自分の財産を4等分し4分の1を救済機関に寄付して社会で用いられるようにし4分の1を教会に献金しまだ福音を知らない人々の伝道費として使用し4分の1を障害者と健常者が共に生きていく社会のために使われるところへ送り残りの4分の1を知り合いの中で貧しい人や必ず分け与えたいと思う人に分けて戻ってくるならイエス様はこの人にあなたの救いは完成されたから今日からはあなたは自由に生きても構いませんと言われたでしょうか。違うと思います。 永遠の命はただ人が戒めを守り人の努力で得るものではないからです。この青年が幼い頃からすべて守ったというのは、この律法を守ることで自分の中にある世俗的価値観を追い出し、永遠を望み神様に似ていく神の子らしい姿になるためでなく、自分がどれほど宗教的な人なのか、自分がどれほど義であるのかを見せるためで、自分を飾り自分を自慢するためでした。私たちが3週前に学んだ神殿でのパリサイ人と主税人の例えでは、パリサイ人はこのように祈りました。18章11節から12節です。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。パリサイ人は立って祈りました。つまり自分は他の人とは格が違う人であるということです。このパリサイ人もやはりこの戒めを守ったのは神様を愛し神様に仕えるためでなく、他の人よりも自分がよほど宗教的であることを自慢したかったからでした。ヨハネの福音書15章では、イエス様が話されたブドウの木と枝の例えが出てきます。ブドウの木に枝がついていないと決して実を結ぶことはできません。当然のことです。枝が木から離れてどんなに努力したとしても実を結ぶことはできません。同じようにイエス様はブドウの木であり、私たちはそれについている枝で、私たちが永遠のブドウの木についていないのに命のブドウの実を結ぼうとするのは話にならないことであり、私たちが何かを結んだとしてもそれは全て世俗的価値観の実です。イエス様はこの例えの後にこのように話されました。ヨハネの福音書15章10節です。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私たちが主の戒めを守ることは主の愛にとどまることです。そのため戒めは私たちを束縛し押さえつけるためにあるのではなく、私たちが神様に似させるために存在するのです。つまり永遠の命を得るために戒めを守るのではなく、永遠の命は神の子らしく生きるために戒めを守ることです。2週間前に私たちは神の国を子供のように受け入れない人は決して入ることはできないという言葉を学びました。幼い子供の命が絶対的にその親にかかっていて、幼い子供が 100% その親を頼るように、神様に自分の人生をすべて委ねない人は神の国に入ることはできません。イエス様との会話で登場したこの裕福な青年もそうです。彼は自分の努力、律法を守ることを通して永遠の命を得ることができると勘違いしていました。私たちの多くはこの裕福な青年のように律法を守ることで 自分の力と努力で永遠の命に達しようとはしません。永遠の命は神様が与えてくださるもので、私たちが努力して得る結果ではないことを信じ分かっているからです。しかし私たちの問題は、自分を信頼せず神様を信頼することで神の国を受け入れると信じる枠はあっていても、その中身を世俗的価値観で満たそうとしているのです。私たちが私たちの中身を世俗的価値観で満たそうとすると、神の子らしさが現れてきません。またキリストの香りも出てきません。しかし私たちの中身を真理と命の御言葉で満たすなら、神の子らしい姿に変わっていき、命の香りを放つようになります。愛する信徒の皆さん、私たち皆が生活の場でただ神様だけを私たちの力とし、神様の子供らしい人生を生きるために、またキリストの香りを放つクリスチャンになるために、神様の御言葉を守る人になりましょう。これが私たちを自慢したり、世の中で良いと思われるものをたくさん所有し受けるためではなく、永遠の命を受ける神の子として、当然のことであることを忘れないようにしましょう。そしてこのように歌いましょう。私の永遠の命は神様から来たもの、私の永遠の命は神様から来たもの、私のこの世での生活と死後をすべて責任を取ってください。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様を訪ねた人はこの世の人々が願うすべてを兼ね備えた人のように見えました。彼には若さがあり、人が皆望むような地位もあり、人々が神様のもとに置く財産もたくさんあります。しかしイエス様はその人生は十分ではないと話されました。彼は自分の努力と自分が持っているもので神様が望まれる人生、永遠の命を受ける民になると勘違いしていました。この御言葉が私たちに勇気となり、教会にしてくださり、強固にしてくだされ感謝します。神様の御言葉を通してどうやって神様の民になるのか、永遠の命を受けることができるのかを悟らせてくださることで、この青年と同じ行動で救いを得ようとすることがないようにしてくだされ感謝します。しかし神様、私たちは永遠の命を受けた子であるにもかかわらず、神の子らしい生活と神の国を望むよりも、この青年が持っているものを羨ましく思ったりします。私たちの外見が気に入らず失望することもあれば、自分の今の位置が目立たないため、より高い位置を望んでもそのようにならずに落ち込んだり、他の人よりも持っているものが少ないと言って恥ずかしいと思ったり、人を避けたりします。父なる神様、神様は私たちに一人子を十字架につける方法で永遠の命を与えてくださいました。神様は私たちに一人子まで与えてくださる方であるのに、一体他の何を与えることをためらわれるでしょうか。永遠の命を与えてくださる神様と共に歩み、神様の御言葉に従うことが私たちの最高の喜びと感謝の題目になるようにしてください。また私たちが神様の御言葉に従うことが私たちをよく見せるためではなく、神様を力とし、神の子らしく道を歩んでいくことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。